皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、いつまで粘る菅首相です。本当に菅内閣ですね、ずたずたになっちゃったような感じなんですけども、まだ菅首相辞めませんで、粘っておりますね。本当に一体いつまで粘るのかという感じなんですが、まあ本当に一番初め、民主党の政権がこうできた時ですね、まあ、菅氏は全然はしゃがなかったわけですね。鳩山、小沢氏と出てきて、まあ、言ってみれば、棚ぼた式で自分に政権来るのを待ってたっていうのが菅氏だったと思うんですけども、まあ、その菅氏が出てきてですね、結局、まあ、粘りに粘って、まあ、国民って申しますか、被災地のことも考えずにですね、まあ、今日に至るまで、ひたすらその政権に偽り続けているというのが実態でしょうね。三軒、夜、飯屋をはしごしたとかですね。なんかやっぱりこう、最近はいろんな情報が中から聞こえてきますよね。奥さんともども美味しい飯食うことが嬉しくてしょうがないとかですね。まあ、あっちこっちでいろんな話は聞こえてきますし、まあ、本当になんかこの時期にですね、なんでこんなひどいのというような気もしますけども、まあそれが世の中に行き詰まった時の姿じゃないかなと、まあこんな感じがするんですね。で、ウィキリークスにですね、まあいろんな情報がこう載っておりまして、特に日本の、政権の姿が時々最近よく、時々こうまとまって載るようになったんですけども、まあそんなの見ててもですね、本当に民主党政権っていうのは表と裏がはっきりあるなという感じがしますね。その原発一つとってもですね、原発推進だか反対だか分かんないようなこと言ってますしね。それからアメリカとの関係なんかもですね、まあその、すべて見直すと、鳩山氏がこう言ってるんですが、その一方で、まあアメリカの忠実な部下になりたいと、アメリカとの関係をですね、とにかく深くしたいと、まあ事実上属国になりたいというようなことを言ってたりする人たちもいましてですね、本当なんかこう天然バラバラって言いますかね。しかしそれを、やっぱり国民に見せるときには上手にオブラートに包んじゃってですね、まあ裏と表をこう使い分けるというようなことをやってるわけですね。だからこれではやっぱり信頼感というのは全く得られないんじゃないんでしょうか。しかしそれにしても本当にウィキリークス読んでるとですね、びっくりするようなことをアメリカ側にこう、菅なんかも言ってるわけですよね。岡田氏ですね。岡田氏は日米関係、強硬にする最も、まあ、なんか、強力な、能力を持った政治家であるなんて言ってるわけですね。なんか、岡田さんってなんか他にいたかなというような気がしますね。少なくとも今の、この間、外務大臣やってた岡田さんじゃないんだろうと、そういうふうに思うんですけども、なんか本当にアメリカ側もですね、どうしてかわかんないんじゃないかと思うんですよね。ここまでこの現実をですね、認識できない人たちが、カウンターパートにいると、さすがにアメリカもですね、困り果ててしまってんじゃないんでしょうかね。やっぱり日米関係というのはアメリカの中でも特別なんじゃないかと思いますのは、一部の人たちだけで運営してんじゃないんでしょうかね。昔はそれは国を挙げて運営してたんでしょうけども、もう今はですね、アメリカは主に中国との関係でやってますから、まあ、日中関係、ごめんなさい、米中関係っていうのは、なんかこう行き止まりのですね、電車みたいなもんでね、盲腸を走ってる電車みたいなもんで、なんかそこだけこう やり取りしてるっていう感じですよね。ですからやってるメンツもですね、昔とあまり変わらないし、新しい話題もないし、で、みんなあんまり期待してないという、なんかそんな関係になってんじゃないんでしょうかね。で、その外務省ですね、もうこれ完全になんかアメリカ政府の出先機関ですね。だから電報読んでると、まあ、ことごとくですね、アメリカ政府にいろいろ相談しながら、仕事してんですね。まあ、なんていうのかな。もう外交なんていうものも、もう意味が全く違って、アメリカの言うことをですね、いかに聞くかと。しかしそのアメリカもですね、どんどんずっこけてるわけですよね。ついにアフガニスタンから撤退じゃないですか。あれ、10万人、最後しましたね。3万人プラスして、オバマが。で、10万人したところで撤退ですから、もうこれ、 アレクサンダーの時とか、ソ連の時と同じですよね。いよいよこれ崩壊でしょ、アメリカは。だからまあ、そんな様子見てると、ちょうど日本っていうのは、ソ連に対する東ドイツと同じようなもので、今日本もだからアメリカがソ連で、日本が東ドイツというような感じで見るとよくわかると思うんですよね。で、あの時も確か東ドイツが全然改革をしないって言ってですね、当時のゴルバチョフ、ソビエト共産党書記長が相当怒ってましたよね。でもまあなんかそんなような感じなんじゃないですか？今の日本っていうのはアメリカから見ればね。で、もう本当にこう手に負えないって感じなんだと思うんですけども、まああんまりそういうことに対する危機感がないっていうのも今の政権のすごいところだと思うんですよね。やっぱりこの現実をこのちゃんと認識しないっていうのは、ある意味では自己防衛本能でもあるわけですよね。現実を正確に認識しちゃったらですね、怖くてやってられないんで、そのまあ永田町にこもってですね、まあ適当なこと言って毎日過ごしてる。まあ、そうすると現実から有利できますもんね。どうもなんかそういうのがですね、こう、無意識のうちにもなんかこう、そういう力学が働いてきてですね、みんななんか閉じこもって何もしないという風になってきたんじゃないかなと。そんな感じが非常に強くしますね。だからもうこれは完全にこう、追い詰められた最後の姿ですよね。だから本当に菅政権の後っていうのはどうなるかわかりませんけども、まあここでですね、とりあえずもう今までの人たち全部みんな出ちゃってですね、舞台の上に上がっちゃって、で、ダメだったと。で、もういよいよ次がないという、まあそんなまあ状況にこれでなるんじゃないんでしょうかね。まあ菅氏は8月に解散しちゃおうという話ことも考えているというふうに一部報道では出てますけども、まあ被災地がね、ああいう状況で当然その選挙なんかできないんですが、まあ気が狂った人であればね、何するかわかりませんのでね、まあそういうことも可能性としては考えておかなきゃならない。でもしかしじゃあ仮に総選挙あったとするとですね、これはもうみんな民主党は入れないでしょう。で、自民党はゴリゴリでしょう。そうするとなんか、ものすごく票が分散しますよね。今以上になんかこう票が分散して、まあ市議会や県議会と同じようにほとんどがこう無所属という、なんかそんな感じになってくるんじゃないですかね。でもそれはなんか一つ新しい政治が日本に生まれる時で、だからもう中央としてはほとんど機能しないわけでしょ。何をやっても決まらないからね、中央としては決まらなくて。だから逆に今度そうするとみんな困っちゃうから自由度を増やすと。最低限、国は最低限のことしかしなくて、あとはもう地方ごとにやってくださいという話になってくるんでしょうね。まあ非常に大きなこの振り子が未だにこう動いてる。中央集権から地方分権の方へぐっと動いてる。まあその最中なんだろうと思うんですけどもね。だからまあ、菅の後というのは場合によっては解散があるかもしれないし、そうなったらもう完全にもう中央の政治はね、皆さんから見捨てられるということになるわけで、まあそこを何とかする気力が今の永田町にあるのかどうか、それはまあ全然今のところわからないなという感じがします。で、同時にやっぱりその世界もですね、日本と同じようにバブルの崩壊でみんな大変になってるんですね。で、世界の政治家を見ててもやはりあまりパリッとした人はいませんよね。タイなんかだってタクシンがまた、タクシン派が圧勝しましたもんね。だから、またこれ混乱含みでしょう。フランスのサルコジなんかもですね、もう全然ですもんね。結局だからやっぱり今世界はほとんど同じような状況になっていて、やっぱり20世紀の常識を超えられない人たちがですね、本当にうごめいてるんだなという感じがするんです。20世紀の常識を超えてですね、社会を作っていけば、新しいエネルギーも出てくるんでしょうけども、やっぱりそれが全然こう、イメージ湧かない人たちがですね、やっぱ上にこう座ってるわけですね。しかし、だからといってこう下からこの突き上げて上を壊そうというわけでもないんで、ですから上がこう溶けていくわけですよね。だからある意味で言うと、そのなんか権力闘争によって交代すればね、なんか次の新しい勢力も出てくるんでしょうが、その権力闘争っていうのはみんなやらなくなりましたからね。まあ政治の舞台に皆さん乗ろうとしない。そうするとなんか、菅もそうなんですけども、次誰かやろうっていう人が、ね、本気の人があまりいないとですね、そのままずっと座ってんじゃないですか。そうするとシステム全体がもうメルトダウンしていくんですよね。なんか今完全にそんな状況が世界的にも広がってるんじゃないかなという感じがしますね。 しかしやっぱりそれにしてもこう権力の味っていうのはすごいんですかね。金とか権力っていうのをこう、手にするとああやっていつまでも居残っちゃうっていうんですから、まあなんかそんなに美味しいものがですね、あの官邸にはあるのかなという気がしますね。どっかあのインドの方でお寺をなんか、掘ってみたら1兆何千億円の財産が出てきたって書いてありますけども、なんか官邸なんてのもですね、もう開けて扉開けてみればですね、なんか財宝なんかでも出てくるのかもしれませんわね。なんであんなにですね、そのまあね、ボロクソ言われてでもしがみつくのか、なんかその理由がわからないような感じはありますけどもね。まあ日本の政治もですから、やっぱり地方からなんでしょうね。しかし地方といってもものすごい格差がありますから、すべてがこううまくいくわけではないんですけども、やっぱりこの上から言われないと何もできないっていうのは、やっぱりそういう役所だと、もうこれは全然機能しないんでしょうね。中央の方がやっぱり本当はそうなんですね。中央の役所自身がもう今ものを考える機能を喪失していて、ですからこれはもう民主党が政権取る前からですよね。役所は完全なんかも不適されて何もしないっていう風なね、まあ状況が続いていましたから。ですからその役所の言う、もう何も言わないものを受けて、で、仕事してる役所っていうのは結局何の指示も来ませんから何もやんないわけですよね。まあだからそれだと暇になりますから、まあリストラだけはやると、まあなんか仕事はリストラだと、まあそんなようなところも結構多かったですね。でもそれじゃあもうここから先は成り立たないわけですよね。だから本当の意味でのこの投資っていうんでしょうかね、未来を作るためのその本当の行動っていうのをやっぱりリーダーが起こしていかなきゃいけないわけで、やっぱりそのためにはこうやっぱりいろんな人たちを横につなげていかないとダメですね。もうだからその力っていうのは今完全にもう永田町を失われてんじゃないんでしょうかね。その生きがっていろんなことを言う人たちはいるんですよね。まあいろんなことを言うのが政治家ですから、まあそれはそれでいいんですけども、その国民がついてこない、外国もついてこないっていうのが多いんですね。でついてこないと尺に触るから、その金をね撒いて、その鯉を集めるために餌撒くみたいなもんですよね。鯉を見たいからその餌を撒くと鯉が集まってくると、まあそんなことしてみたり、あるいはなんかこう法律作ってですね、いろいろ人縛ってみたりとかね、なんかその心を動かすことができないから、なんかね金と権力でその人を動かすしかないという、なんかその程度のなんかリーダーシップですよね。ほんならバカになっていて、ですからこう与野党ともにそんな感じですから、相当なんかやっぱリーダーシップは劣化したなという気がしますね。で、やっぱこの復興全体を考えてみてもですね、その復興って何十年ね、5年10年あるいはそれ以上長きにわたるものですよね。ところがそのやっぱり政権っていうのはどんどん交代していくわけで、やっぱりその主役は政治じゃなくても国民なんだと思うんですよね。前から私もその限界集落のね、富山郷にずっと行っておりますけども、やっぱりその限界集落でも被災地でもですね、もう絶対ここから逃げないという人たちが、やっぱり行動しないと、その地域って絶対復活しないんですね。ですから、適当ななんかね、足して2で割り3で割りっていうね、復興計画ではね、みんな本気になれないんですよね。その辺のところがやっぱり今までのなんかこう町村合併、市町村合併でやってきたようなね、リストラオンリーのなんか行政の考え方、あるいは地域の考え方では全くそのできないところなんじゃないかなと思うんです。やっぱり本物のやっぱ個性を生かすっていうところでしょうね。個性を生かしてそれを横につなげるわけですから、やっぱ相当念入りに人間関係まで含めて人脈を横に作っていかないと、やっぱこれからの日本の再生っていうのは私は非常に難しいんじゃないかなというふうに思いますね。まあだからそれは決して日本みたいなね、割とその均一性の高い国では難しいことではないんでね、まあ、やればできることだと思うんですけども、まあ少なくとも今の政治には、官内閣にはちょっとそれはもう無理ですのでね、まあどんなタイミングでどんな風に退くかは問題なんですけども、まあその辺のところが、この夏の一つ焦点になってきそうですね。しかし原発の運転再開なんかについてもですね、あれ今のまま再開したら当然危ないわけですよね。欠陥がそのハードでもソフトでも明らかになったわけで、しかし本当なんかよくわかんないのは、 うん、大臣が安全だからと言ったから、安全だと言ったから安全だとかね、総理に安全と言ってほしい。ねえ、で、総理が安全と言えば安全だとかね。なんかあれって、こうなんか、インチキ商法の世界ですよね。なんか、例えば、ね、この株絶対儲かるってあんたが言ったから買ったみたいな、そんな話ですよね。あれ本気で言ってるんですかね。だから、ね、その言う方も言う方だし、聞く方も聞く方だしね。なんか本当にですね、この国のリーダーシップって完全に中身がなくなっちゃったなと。だから外国人から見てもね、それは極めて異様ですよね。なんか本当にある種の資質を持った人たちばっかりがなんか今、あの政治の世界に集まったんじゃないんでしょうか。やっぱり世の中の原理原則というか、教養というかですね、その物事の道理っていうのがなんかよくわかんなくて、まあ要するに談合さえしちゃえば自分たちで何でも決められると。談合さえすればですね、明日はお日様は西から昇るというようなことを本気でやっぱり考えてる人たちが、ほんとなんか集まったんじゃないんでしょうかね。そうとしかなんか言いようがないんですけどね。なんか独特のこのいやらしい粘着的な雰囲気が政治に漂っちゃってですね。やっぱりまともな人はこれは近づかなくなりますわね。だからまあその極限として今の菅内閣があるんでしょうけども、まあもっとひどいの出てくるかもしれませんけどもね。やっぱこの人心の一心ということはすごく大切なことだなと、まあやっぱ思いますね。どんな時もやっぱり現実をちゃんと踏まえていかなければね、そして現場をちゃんと踏まえていかなければ物事ってちゃんと進まないわけで、その現実とか現場とかいうことがちゃんとやっぱり分かる人でないと、それはなかなか難しいと思うんですね。で、中国なんか見ててもすごいと思うのは、例えばそのね、いろいろと汚職の問題とかありますよね。でもしかし問題はその汚職なんじゃないんだと、汚職は問題なんじゃないんだと、汚職がバレることが問題なんだと、なんか嘘吹くやついるんですね、中国人でね。なんかそれさすが中国ひどい国だなと思ってたら、なんかだんだん日本も原発の問題なんかそういうもんだっていうことがなんか分かってきましたよね。原発っていうのは本当のことをですね、決して言わないんだと、決して言っちゃいけないんだという前提で成り立ってるわけですね。だから秘密のベールに隠れてあとは何でもしましょうっていうのが原発の世界だったわけですよね。やっぱりなんか日本の中にもですね、とんでもない悪の巣窟みたいなのがやっぱあったということですね。まあそれはだから非常にその恥ずかしいことでありね、この際全部直さなきゃいけないことで、で、やっぱりこう二度とね、こういう災害を起こさないようにですね、根本的に考えなきゃいけないっていう、まあそういう時期に今来てるわけですね。ですからこの政治の果たすべき役割っていうのは非常に重大で、やっぱりその理念をちゃんと持ってて、理念通り行動できる実力のある人でないと、やっぱりもうこれは無理でしょうね。で、それはもう中央にはちょっと無理だとしたらやっぱ地方からですよね。地方や民間の世界からでないと、なんかそういう新しい、その再生の力ってのは生まれてこないのかもしれませんね。まあでも考えてみると、本当にこの15年間、バブルが崩壊して、大騒ぎになってからの15年間っていうのは、いろんな意味で踊り場だったと思いますね。本来はもっと早く世の中転換できたんでしょうけども、いわゆるバブルっていうのがあって、問題を先送りしちゃったわけですよね。政治の問題も経済の問題も金融の問題も。結局だからそうやってバブルがあって先送りしたんで、最終的に破綻は伸びたんですが、でもその分だけ中身の腐敗って言いますかね、中身の妖怪、メルトダウンはいよいよ本格的になりましたよね。だからもっと早くね、メルトダウンが起きていればですよ。だからもう元の塔に再建しようかっていう人たちも多かったかもしれませんけども、ここまで来ると、もう元に戻そうという人たちいないと思うんですよね。だからやっぱりこの、なんつうのかな、問題が先送りされてきた。で、その間にどんどんおかしくなっていった。権力闘争でもが起きなかったというのは、ある意味で言うとこれがまさに天のシナリオで、こう、なんか平和に全部終わりにするっていうのかな。平和に、とにかく全部そこにあるものを終わりにするという、一つのなんか大きなシナリオが動いてるんだというふうに考えると、わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。で、ですから、やっぱりその、民間の組織なんかもね、国に準じてやってるとこあるわけですよ。だからそういうものをやっぱり官と同じようにですね、居座ってる人たちがね、いるかもしれないし、またそれは官と同じような運命にこれからなっていくんだと思うんですね。で、やっぱりこっから先は本当にその少し子供にもですね、まともに政治の話ができるような、
まあ国になってもらった方がいいですわね。まあそれがね、ちょっと中央では無理ならね、地方ぐらいからでもですね、もうちっとはまともにですね、日本もね、行動できるという姿ぐらいはですね、見せていかないとまずいんじゃないかなと思うんです。まあ世界もですね、同時に今ね、非常に厳しいことになってるし、政治もメルトダウンしてますから、日本だけではないんですけどもね。まあとにかくここで艦が、どんな形で沈むかわかりませんけども、一つ転機を迎えたことだけは間違いないですね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、いつまで粘る艦首相ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。